補助金ポッドキャストです。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供しています。さて早速ですが、送っていただいた中小企業成長加速化補助金の前回公募の結果概要、これじっくり読み込ませていただきました。いやデータが生々しくて非常に興味深いですね。
そうですね。
これをしっかり分析して、自分の会社は本当に挑戦すべきかというあなたの問いにデータで答えを出していきましょう。
はい、素晴らしい資料だと思います。まずこの補助金の本質をつかむ上で、誰もが最初に目にする数字から見ていきましょうか。
採択倍率ですね。倍率約 6.0 倍、正直かなり厳しい数字ですよね。
そうですね。
これはもう単なる資金支援っていうレベルじゃなくて、国が本気で売上100億円企業を創出しようとしてるんだぞっていう、なんか国家プロジェクトとしての覚悟を感じます。
まさにその通りです。ではその厳しい競争を勝ち抜いたのは一体どんな企業だったのか。あなたが送ってくださったこの資料で特に重要なのが新生企業の規模に関するデータなんです。
あ、そこのデータ僕もすごく意外でした。100億円を目指すって聞くと、てっきりもう50億60億円規模の企業がメインターゲットなのかなって勝手に思い込んでました。でも現実は全く違いますね。
そうなんですよ。データをこう詳しく見ていくと、申請が最も多いボリュームゾーンは売上20億円未満、これが約300件。
ほう。
次いで20億円から30億円が約200件強、そしてさらに重要なのが実際に採択された企業の実態です。採択者の売上高はですね、平均値だと 29.5 億円ですが、より実態に近いあの中央値を見るとこれが 21.9 億円なんです。
中央値が 21.9 億円。なるほど。つまりまさにあなたの会社のように売上20億30億の壁を突破して、これから中堅企業へと駆け上がろうとする挑戦者たちこそがこの補助金の真の主役なんだと。
そういうことです。
これはまさにあなたのための話だとはっきりしましたね。
その通りです。ではその主役の座を勝ち取るために一体何が求められるのか。計画書に描かれた成長への覚悟が次のページの数字にくっきりと現れています。採択者の計画した売上高成長率、これが年平均で 26.4%。
年間 26.4% ですか。過去の延長線上にはない、まさに非連続な成長へのこう強い意志が求められるわけですね。
はい。
でも意志だけだとなんかこう熱意の押し売りみたいに聞こえかねないじゃないですか。審査員はその覚悟をどこで具体的に判断するんでしょうか。
いい質問ですね。それが売上高投資比率です。採択者の平均値は 53.5%。正直この数字には私も驚きました。
53.5。 待ってください、これって利益の半分じゃなくて売上の半分を投資に回すってことですよね。
そういうことです。
ということは採択される企業はこの補助事業を成功させるためなら一時的に会社が赤字になる覚悟さえ持っていると、その本気度が審査員に伝わるわけですか。
まさに補助金が取れたらやろうではなくて、我々は何があってもこの事業をやる、国の支援があればその成功を2倍3倍に加速できるんだという、そのスタンスが問われているんですね。
なるほど。審査員は最終的にそのスタンスの裏付けを何で見るんでしょうか。
資料からは3つのキーワードが浮かび上がってきますね。経営力、つまり社長自身にこの壮大な計画をやり遂げる力があるか。
はい。
そして実現可能性、数字や計画が絵に描いた餅ではないか。で最後に波及効果、あなたの会社の成長が業界や地域にどんな良い影響を与えるか。この3点です。
補助金ありきの計画じゃなくて、自社の成長戦略の中にこの事業がどう位置づけられているのか、それを社長自身の言葉で語られたシナリオが求められると。
そしてまあちょっと実務的な話になりますけど、二次公募の提出は3月26日の15時です。このレベルの計画書を準備するには相当な時間が必要になりますからね。
いやー、データから挑戦すべき企業の輪郭と求められる覚悟の大きさがはっきりと見えてきました。
はい。今回の分析で誰がどのような覚悟を持ってこの補助金を勝ち取ったか見えたはずです。最後にあなたに一つ考えていただきたい問いがあります。
はい。
審査員はあなたの計画書を通して、国がこの企業に投資する意義は何かということを見ています。あなたの事業ビジョンは、その問いに正面から答えられるだけの熱量と具体性を持っていますか？